カルラ王に関する知見その1、今から48万年前の話、銀河レムリア時代が終わりを告げて、銀河世界はカシオペア文化圏とプレアデス文化圏に大きく分かれて、単独位相を有した宇宙人たち、銀河広域指定生命、楕円盤に乗って銀河空間を飛び回る時代へと推移しました。単独位相を有するということは、動物世界の共有位相を卒業した生命という意味であり、多くの銀河民族から宇宙飛行士たちが誕生してきました。宇宙飛行士とは生身の肉体を有した即身成仏者の意であって、早い話が彼らは生き神、銀河冥王神と同格そのものだったわけです。つまり創造主や神々が人間を選定し、神の一員として認めた者だけが単独位相を持てたわけですが、しかし肉体を有する限り物欲はつきもの、宇宙飛行士になっても犯罪は消えることはありませんでした。カルラという漢字は仏教用語ですが、もともと神界用語ではカルラと呼ばれており、その意味は魔界の番人の意であって、一般的には天軍のことです。罪を犯してしまった単独位相生命が惑星に遊牧されて、魔界の番人として刑期を務め上げるという試練が与えられていました。単独位相生命であろうと共有位相生命であろうと、人間が死ねば大きく3つの工程に道が分かれることは承知の通り、一つは成仏神に選定されて天体磁場圏の意識層へ転写されるか、再び惑星霊界の輪廻工程に回されるか、人間訓練を続ける、あるいは輪廻工程から外されて惑星神、スゲやケゴや悪魔神、チヨへ落とされるか、召喚される場合もある。その3択しかありません。成仏神になるためには自己の精神境界を上昇させて、上位の天体へ自己の意識を同化させる必要があります。生前菩薩界、銀河団次界へ意識同化し、そこに自己の意識層を囲った覚醒生命、悟りを開いた生命は、地上の人格がはちゃめちゃでない限りは、順当にいけば死後は菩薩神として天体に座することができました。単独位相生命は銀河空間を飛び回っていた宇宙飛行士たちですが、彼らは最低でも銀河系、冥王界で意識層を囲っており、その上の銀河団系、菩薩界や小宇宙系、如来界に意識層を形成しているものは当たり前のようにたくさんいました。そんな高い精神境界の持ち主でも、残念ながら時には犯罪を犯してしまう場合があり、それが人間生命の常なのです。もし如来神や菩薩神などの成仏神が犯罪を犯した場合は、創造主もしくは竜神、渦地場十二神が即刻神々を召喚してしまいます。銀河冥王神や太陽天使や惑星天使が犯罪を犯した場合も基本的には召喚刑となりますが、時には魔界のリーダー格として採用される場合もありました。有名なところではベルゼブブ、銀河冥王神、ダミョウオとか、ルシファー、太陽天使、打天使などがよく知られています。成仏神の召喚刑とは、天体磁場の意識層、最粒子倍音層から個の意識を初期化してしまうことですが、ルシファーなどの場合は太陽磁場の意識層は初期化されたものの、その意識の一部を地下位層の魔界神の電子倍音へ転写して、地下で魔界神として働いてもらうというわけです。こうした成仏神に対する刑罰と生身を有した人間生命の刑罰は基本的に異なり、ある意味では修行中の身の上である理由から結構緩い感は否めません。ちなみに単独位相生命に対する刑罰は長期にわたりますが、召喚刑は基本的になく、ソロ人が交代した場合は恩赦が施行されて、打天使の過去の罪も、またカルラ王たちの過去の罪もいずれも免罪となります。さて、カルラ王が木の枝をゆすったり、鳥のように空を飛んだり、川や海に潜ったり、また物体を運んだりする力学的な力を有していた事実は、天狗伝説でも承知の通り、彼らは一体どういう生命構造をしていたのでしょうか。共有位相の神様であるスゲ神やケゴ神とは、改良された1本のズザネ管を持つだけの霊体生命ですが、432本のタボ線がない。カルラ王もそれと似た構造であって、単独位相から伸びる1本の改良されたズザネ管と4本のタボ線を持ち、他の428本のタボ線は切り落とされた状態です。スゲ神やケゴ神と大きく異なる点は、カルラ王の場合は、単独位相やスザネ管そのものが力学被膜に包まれていて、ズザネ管の先端のバイオン球、オーラ球の前駆体がハルクリ気体で包まれているというところが全く異なり、磁気的な生命体なのに力学的な鎧を身につけているのが最大の特徴といえます。 カルラ王は図抜けたスピードと力を有する理由から、行動半径が魔界ナグから約 1.3km と定められている。魔界の出口、ナグに見張り番として待機しており、時折地底から出てくる魔界神のズザネカンを捕獲することができるのですが、そのカルラ王を見張って管理していたのが竜人たちでした。また、銀河星人の多くが体が大きく、赤ら顔で彫りが深く鼻が高かったことから、山伏のような天狗のイメージが形成されたようです。ちなみに、カルラ王は力学的な鎧を身につけているために、地の中には潜れなかったようです。その昔、魔界ナグといえば、地下魔界の竜人である黒系の竜人36体と赤系の竜人36体の竜冠の出口しかなかった理由から、ここに72名のカルラ王が配置されていました。もちろん、黒系や赤系の竜冠が存在するのは竜人島のみの話であり、これらの竜冠は特別に魔界領域まで到達しているからです。残念ながら、現在は至るところに魔界ナグが形成されており、地球全体では約50万箇所、日本国は72箇所の他にも約2000箇所の魔界ナグが開いているのが現状です。要するに、50万年前には竜人島にしか魔界ナグ72箇所が開いていなかったことになります。ということは、黒系の竜人スポットと赤系の竜人スポットには、必ず地下の魔界シャンバラから通じる魔界ナグが開いており、そこにはカルラ王が配置されていたことになります。その昔は日本国にしかいなかったカルラ王ですが、後世においては魔界ナグの増加に伴って、カルラ王が大量に増員されて、世界各地の魔界ナグに配置されることになりましたが、最終的に聖地地球に動員されたカルラ王の頭数は、約4000名であるという資料が残っています。竜人島においても、その後は約120名のカルラ王が追加された模様です。ちなみに、魔界八派閥の契約書も後で開かれた魔界ナグですが、ここにも新任のカルラ王が配置されていましたが、ソロ人交代の特赦によってカルラ王が皆解放されて、それ以後魔界は無秩序状態となってしまいました。各地の天狗伝説。1、伊勢神宮の猿田彦は天狗の一人であり、最も古いカルラ王であって、そのテリトリーは月読宮を中心にした半径 1km の範囲、下宮全体に及ぶ守護についていました。魔界ナグは月読宮内のセザナ神殿の中に開いていますが、本殿右側の巨大なクスノキには9国輪、ロキーナエルの竜冠が入力し、そのクスノキから20メートルほど奥の木に9銀竜、ベウキニエレの竜冠が入力されています。サルタヒコは今から48万年前のプレアデス星人、アルデバラン民族って、罪、背信行為を犯してから約16年前、2007年まで48万年間の長きにわたって魔界の門番をずっと務めてきました。名前は、キゲイ・コエヨイヤ、もともと宇宙飛行士であり、身長は2メートル20センチの大男で、普段は貴族の服装を身にまとっているのが特徴です。礼儀正しい紳士であり、楽器を鳴らしたり、大声で笑ったり、物を投げつけたりしたという記録はなく、創造主のセザナ神のお膝元にいるカルラ王なので、サルタヒコは当然貧困法制でなければならなかったことになります。2、神奈川県の伊勢原市の大山阿夫利神社の獅子山には5国部、チリヌの竜冠が入力し、また下社の天満宮の社の中に魔界ナグが開いています。ここに住む門番のカルラ王は今から44万年前に着任したカシオペア星人、シェダル民族であって、名前はヌゴヨガアヨカエと言います。罪は殺人で、無抵抗の人間部落を円盤で襲って全滅させたことでした。身長は2メートル40センチの巨漢であり、かなり凶暴なカルラ王で、定期的に暴れて鬱憤晴らしをするといった記録があります。軍隊の戦闘服を身につけたいでたちで、山小屋に体当たりをかましたり、また大木を切り倒したり、大石を転がしたり、夜間に発狂して暴れる傾向があったようで、現地の人間は伐採された木々を見て、天狗倒しと呼んでいたみたいです。地元では山天狗の仕業だと理解されていました。3、神奈川県の足柄上郡にある丹沢湖は人造湖、美穂ダムであり、もともとあった湖ではありませんが、この丹沢湖の中に1石部、シエワ文の竜冠が入力しており、また湖底の中には魔界ナグが開いています。その近くにカルラ王が配置されており、今現在はいずれも湖底の中の話となっています。ちなみに、美穂ダムは1978年、45年前に竣工されています。ここにカルラ王が配置されたのが今から44万年前の話。女性軍人だったプレアデス連合、 アルデバラン民族のサリエが派遣されてきました。戦闘巫女だった彼女が軍事裁判にかけられた理由は、神の意志とは正反対の自分の主義主張を押し通し、艦隊を全滅に導いてしまった罪です。彼女の身の丈は1メートル95センチメートルですが、アルデバラン人の女性としては普通の身長であり、着ていた装束は天狗とは思えないきらびやかな社交ドレスでした。魔界神には恐ろしい存在でしたが、人間には大変優しく、山道で迷ったものを誘導したり、乾いたものに水を与えたり、まるで女神のような働きをしていました。丸4、熊本県の阿蘇高森町の上式見熊のいます神社には丸4黒竜、和絵織、八重蹴や竜神の竜冠が神社の石籠に入力しており、また魔界なぐは神社の上の風穴などをうげと岩の中に開いています。ここにいるカルラ王はプレアデス星人ヒエル民族って、今から42万年前に魔界の門番として着任しました。名前はリーク・カヌ。犯した罪は従軍中に本部に対して嘘報告を何度も繰り返したことです。リーク・カヌは男性で、身長は1メートル70センチメートル程度の高男。普段は埴輪などの土偶風の古代衣装を身にまとっており、機嫌が良い時は横笛を吹くのが特徴でした。地元では山からよく笛の音が聞こえてくるようです。私自身、和絵織との合体の儀式の際にも下の神社からずっと笛の音が響いていました。リーク・カヌと初対面の際に、お前は何者だと言われたので、お前を解放しにやってきたものだと返答したら、一瞬で神社まで空を飛んで、そこで鼻歌を歌いながら踊り始めたことは記憶に残っております。丸5、富山県の立山町伊勢屋の伊勢屋神明社には丸八国部追与の竜冠が狛犬の横の大杉に入力されており、本堂の中に魔界なぐが開いています。ここに住んでいたカルラ王は元銀河連合国ヌエア星人の軍隊の一員で、名前はマエピアという男性です。犯した罪は不死だらな怠け者で、ウワッチ、航行監視、当番なのに眠り込んでいたことから、そのおかげで宇宙船は浮遊岩石と衝突して大破、自分自身も含めて乗組員全員の命が失われてしまいました。今から35万年前にカルラ王の一人として地球に着任しました。身長は2メートル10センチ程度、普段の服装は山伏と同等な身なりですが、怠け癖が取れず、空の上でも木の上でもどこでも寝てしまう癖があって、起きる際に牛の稲鳴き声のような、大きなうなり声を上げるのが恒例でした。現地の民話には牛の声を出す天狗がいると記載されています。丸6、愛知県設楽町東名倉にある天狗の庭5番席には魔界なぐが開港しており、ここにもカルラ王が配属されていました。天狗の庭には竜冠も天体多母船も入力されていませんが、今から26万年前に魔界なぐが開いてから門番のカルラ王が配置されることになりました。地球に配属されたのは銀河連合国ミーヌ星人の軍人であったヌエジオ・ネギーという人物であり、身の丈が2メートル50センチメートルに及ぶ巨漢でした。彼が軍事裁判にかけられた理由は、新兵の訓練で部下を殴り殺した罪に問われたからであり、それが2度目だった理由から、今度は自己扱いにはならず刑罰を受ける対象となりました。彼は山伏の衣装を好んでまとっていました。これは民族学者の早川幸太郎氏の三州横山話、大正10年に発表に基づく記録ですが、ある時、木こりの仲間8名が集まって山小屋で深夜にランチ期騒ぎをしていたら、山上から石を投げ、岩を転がし、小屋を揺さぶり、火の玉を飛ばして木々を倒す音が聞こえたらしく、一同は酔いが覚めて互いに抱き合い、生きた心地もしなかったという記載があります。大正時代の話ですが、カルラ王が怒りまくったのだと思います。丸7、群馬県利根郡水上町の宝川温泉の山、露天風呂の対岸の山には魔界なぐが開いており、ここには竜神はいませんが、竜冠も天体多母船もない場所柄、今から25万年前に魔界神の出現が激しい理由からカルラ王が新しく配置されることになりました。着任したのは銀河連合国塩沢星人の一員で、銀河連合艦隊に所属する男性隊員でした。罪状は規律違反であり、軍規を無視して好き勝手な行動をとってしまったために、避けられたはずの余計な戦争をわざわざ引き起こしてしまった罪です。身の丈は1メートル90センチメートル程度のやや小太り系の体格で、貴族の身なりをしており、何事につけてもけせらせらで、いつも笑っているという性癖を有しています。山の中で笑い声を聞いて、人間もつられて笑い出すと、ますます大きな笑い声が返ってくるので、地元では、 天狗笑いと称されました。しかし、機嫌が悪いと山道に突風を吹かせて山鳴りを起こし、人間に小石を飛ばしてくる場合もあって、少し常軌を逸したカルラ王のようです。丸八、長野県の木曽町には木曽御岳神社が存在しますが、二つの異なる神社があって、御岳の東側の神社は黒沢口御岳神社と呼ばれ、また南側の神社の方は大滝口御岳神社と呼ばれています。木曽御岳山、3067メートルにはもともと竜冠も他の天体多母線も入っていませんが、今から約26万年前に山の裾野に魔界殴が開口し、地下の悪霊が飛び交っていたことから、セザナ神はカルラ王を配置させることになりました。魔界殴と門番のカルラ王という、その霊場領域に神社、里宮が建てられたのが西暦775年の平安時代の初期であり、それが黒沢口御岳神社です。木曽御岳の山神、カルラ王といえば、日本一性格の悪い神として超有名ですが、26万年前にここに着任したのがプレアデス連合艦隊、アルデバラン民族の一員だったケゴエ・イヒオアという人物で、軍事裁判にかけられた罪人です。彼の罪状は傲慢非暴罪であり、神界規律も軍事規律も無視して独断独行で軍を動かし、勝手な理由で人心を裁いてきた罪です。普段は山伏風の装束を身にまとっていますが、身長は2メートル20センチ、魔界神にも人間にも、軍人のごとく厳しく処する理由から、恐ろしいカルラ王という定評があります。これは私自身の経験談ですが、御岳が爆発する以前、御岳登山の最中に連れの相棒が、三神に対して悪態をつくと、オラーという声が聞こえた次の瞬間、突然地鳴りが響いて雲が湧き起こり、8月なのに山頂に雪が降ってきて、最終的には一寸先が見えない猛吹雪に襲われました。危うく遭難するところであり、薄着の格好だった私は死ぬかと思った次第です。丸9、四国の山岳信仰の舞台は何といっても西日本最高峰の愛媛県の石鎚山1982メートルと、西日本2番目の高峰である徳島県の剣山1955メートルです。前者は神の山、後者は魔界の山であり、魔界殴が開口し、黒竜がいて、カルラ王が配置されている山です。他にはあまり知られてはいませんが、徳島県の阿波富士、高津山、1133メートルには竜神島そのものの心臓部、動力部があって、創造主の分身体である渦島十二神のイザナミの御事が住まう黄泉の世界と地上世界を結ぶ回廊の出口が山頂、高津寺にあります。石鎚神社の山頂の旧頂上市には、菩薩界第十一期の普賢菩薩、閻魔大王の帰り御霊が安置されており、昔は実際に降臨されていました。菩薩界と結ばれている石鎚山そのものが御神体というのが石鎚神社です。なお、石鎚山には丸三銀宝の船根園の竜冠も入力している。それに対して、剣山の剣神社には丸八黒竜、ホエル家の竜冠が入力されており、神社の本殿には魔界殴が開口しています。ここにカルラ王が配置されたのは今から44万年前、プレアデス連合、アルデバラン民族の軍人である、ヒエキオクオイゲイという人物が、魔界の門番として派遣されてきました。彼は身長が2メートル30センチの大男で、貴族の服を着ていますが、円盤の船長時代に罪を犯して、戦闘に消極的で保守に走った罪、地球で罪を償うことになりました。手荒な真似が嫌いな学問系、インテリ系の知恵者で、さっぱり軍人らしくなく、素早い行動や反応を示さない特徴があります。剣山なので戦いに関係していると思われがちですが、剣とは知恵の象徴物らしく、実際の剣などいらないと本人はそう申しておりました。